平谷祐希の
夢は育つ。皆様こんばんは、檜山初音です。平によろしくお願いします。
はい、番組始まりました。8月ということでね、今オリンピックが真っ只中ということで、
はい、
いやすごいですね。
すごいですね。もう暑い毎日ですね。
もう毎日感動して、
はい、そうですね、
本当ね、もうね、涙もろいいや本当に感動、スポーツって本当感動しますね。
すごいですね、やっぱり熱量というか。
もうね、あの上野選手の金属バットが折れちゃう同級もうびっくりするわ。
あれも連続ですからね、すごいですね。
金属バットって折れるんですか？ソフトボールやったんですよね。
私はそうです、ソフトボールずっとやってたんですけど。
金属バットが折れちゃうってどういうことですか？
私は見たことないですけどね
それだけ本当にもう気持ちはこもった投球だったってことですよね。
いやもう本当に一球入魂っていう気持ちなんでしょうね。
僕の大好きなみまちゃんもね、はい、もう本当に奮闘して、
素敵でしたね。もうみんな
13歳の金メダルとかね、
すごいですよね。あの兄弟で金メダルとかも、
ですよ、
毎日毎日すごい嬉しくなります
もうね、なんかそんな、なんかやっぱスポーツの力って、はい、なんか久しぶりになんかこんな熱くなったというか、
はい、
なんていうんですかね、もうなんか嬉しい、
嬉しい、そうです
ね、何もなかったなと思って1年半、
なんか喜怒哀楽っていうんですかね、すごいこう毎日毎日感じることができているなってすごく思います。
本当、は
い、
平和の祭典ですね。
そうですね。
いやでもだってこの場所からもうすぐそばでやってるんですよ、オリンピック。
そうですよね。
すごいですよもうすごい、
はい、
いや嬉しい、
嬉しいです、もう本当に嬉しいっていうのがやっぱり出てきますね。
まあそんな本なんで、
はい、
ね、もう今日もね番組を、はい、情熱的にお届けていきたいと思いますけれども、
はい、
もう今日からね番組の構成は変わりまして、
はい、
毎週ね、毎週再放送なし、
うん、そうですね、
ということで、
はい、
ちょっと若いパワーを借りて、
はい、
初音さんにちょっとね、
はい、
MC を任せていきたいと思いますけども、
はい、頑張っていきたいと思います。
皆様もぜひね、はい、番組応援よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサウンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平谷祐希の俳優アカデミー、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。ただここにある手のひらの、夢の中の出来事は、はい、それでは今宵も素敵なゲストをお迎えしてトークライブ番組していきたいと思います、本日のゲストは俳優の高山一之さんです。
はじめまして。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高山さん、今日来てくださってありがとうございます。
ありがとうございます
緊張していらっしゃる
いやなんかもう今回の、ラジオが初なので、はい、非常に、はい、はい、緊張しております。
いや 光栄でございますね。初めて、
初め
ての
出演を。でもなんか
すごいいい声、今びっくりした。ちょっとヒラリーも負けてらんない。いい声、いい声で喋る。いや、さすが俳優で、なんか今もこの可愛い感じ、もう背も高くて、
はい、
スラッとしてて、ね、可愛いって、大谷フェイスじゃないですか
今大谷フェイス、
モテモテ、
はいはい、今モテモテの高身長。
いやいやいや、
高身長、可愛いフェイスっていうんですかね素敵なゲストに来ていただいております。高山さん、ご自身の自己紹介お願いします。
はい、はじめまして、高山和之と申します。兵庫県出身の、元関西人です。現在27歳で、今年が28歳になる年です。先ほども言いましたように、俳優をやっていまして、現在映画をメインに活動しています。ですね、過去にプロのミュージシャンを目指して都内のライブハウスを中心に活動していまして、今後もまたやれる機会があれば、趣味としてベースを弾いていこうかなと思っております。
はい、ありがとうございます。
いいですか。いや、もうベース、
ベース、すごい、
ベースが似合いますね。
いやいやいやいや。でもあれですね、ベースはなんか性格的に結構おとなしい人がやりやすいというか、やってるイメージがあるので、 個人的に合ってるのかなとは思います。
おとなしいんですか。
まあ、僕は結構おとなしいタイプですね。どちらかといったら。
いや、なんかもう夜の街をおとなしく歩いてるには見えないですけれども。
いやいやいやいやいや。
ちょっとね、風切って歩いてる感じですかね。
甘いフェイスで、いやもう、いやでも本当にいい声ですね。
素敵ですね。
映画。
ありがとうございます。
すごいですね。もともとは、プロのミュージシャンを目指していて、今は俳優さんをされてるっていう形ですね。
そうですね。そうですね。音楽の専門学校に過去に通っていて、はい、2年間、まあ、学んでたんですけど、まあ、そこで、まあ、卒業してずっと、はい、バンド活動、まあ、インディーズでやっていたんですけど、やっぱりそのなんだろうな、一握りの世界でもあるし、このままバンドを続けてていいのかなって思ったところ、まあ、過去に高校生の時に役者になりたいっていう夢が急に溢れ出てきまして、そこからなんかひょんなことからというかやろうっていう決意になりましたね。
へー、すごいですね。結構そのターニングポイントっていうんですかね、はい、なんかやってきたことを、いやでもそのきっかけがあって次にっていうタイミングってなかなか勇気がいることですよね。
そうですね。でもなんかやっぱやりたいとか、うん、やっぱ好きとかそういう感情の方が思いっきりもう前に出ちゃったんで、もうその時はもう本当に将来のことなんか何にも考えていなかったですね。ただやりたいからもう飛び込んだっていう感じでしたね。
すごいですね。なんか熱があってそこに向かっていけるみたいな感じですかね。
はいはい、はいはい、そうですね。
映画とかこう CM とかでなんか、はい、もう出て CM は出たりしてるんですか。
CM は出たことはまだ一回もない。
なんか出たい CM とかあるんですか。
ありますね。
なんですか。
出たい CM ですか。そうですね、出たいというか誰と一緒に CM が出たいっていうのはあるんですけど、はい、山田孝之さんと一緒に
ジョージア、
ジョージア、
ジョージア、ジョージアでしたっけ？
ジョージア、
後輩役で、
缶コーヒーで、
お前しっかり寄れよ、
部下役で、
部下役で、
ちょっと思いっきり肩を叩いてほしい。
いいですね。
はい、
でもなんかソフトバンクとかもいいですよね。なんかドラえもんの
家族の中で、
はいはいはいはい、
CM とかもなんかいろんなの対応できそうですね。
そうですね。
いやいいですね。はい、ぜひぜひ。好きなあれですか、俳優さんとか目指してる俳優さんとかいらっしゃるんですか。
やっぱり山田孝之さんとか、やっぱ綾野剛さんとか、カメレオン俳優、何でもできるような役、何でもできるような俳優さんはすごい魅力的に思っていて、なんだろう、やっぱいろんなこう枠にとらわれないこの演技を今後も身につけていきたいっていうのはあるんで、やっぱ幅が広がるじゃないですか、その方が。いろいろ監督からもオファーが来やすいですし、僕は思ってますね。
プランが
具体的にもすごいですね。やっぱりその俳優さんとかが、カメレオン俳優さんがお好きじゃないですか、
はい、
なんかそのわこの人って思ったなんかきっかけありました。なんかこうビビッときた瞬間みたいなのとか。
ビビッときた瞬間、なんだろうな、いろいろ山田孝之さんの場合はいろいろ過去の作品とかも見てくる時があったんですけど、なんだろう、ヤンキーの役から急になんだろう、いじめられ子というかなよなよした役とか、こうギャップ、急にこう全くなんて言うんだろうな、かけ離れた役の演技を見た時が、なんだろう、非常にもうビビッときましたね。なんか役作りはどうやってやってるんだろうとか、
なんかその役がなんていうんですかね、固定しないっていうですか。
そんな感じです。
そうですよね、
はいはいはい、
なんか好きな、結構映画とかが好きっていうお話されてましたけど、
はい、
やっぱりこれめちゃめちゃ自分の、はい、なんでしょう、ポイントになった映画だなとかっていうのってありますか。
そうですね、岩井俊二監督のリリーシュのすべてって映画なんですけど、
はいはいはい、
その作品は市原隼人さんが初めて映画出演の映画の映画で初主演をしたまあ映画なんですけど、非常に社会問題とか、
はい、
なんだろうな、こう万引きとかカツアゲとか強姦とか、なんかそういう今社会問題になっていることをこうテーマとして取り上げた映画になってるんですけど、非常に人間のこうなんかなんだろうな、闇が出てるっていうか、
はいはい、
結構 腐食した部分がこう思いっきりにじみ出てるような作品で、その映画は非常にこういろいろ勉強になりましたね。感情がもう溢れ出てき
てそういうなんていうんですか、ヒューマンドラマみたいなのが、
そうですね、
なんかお好きだっていうことでしたよね。
そうですね。
もともとあれですか、もうずっと映画とかそういうお芝居とかが昔から好きだったって。
いや、昔から好きではなく、うん、なんだろうな、本当にきっかけというと楽しそうだったからっていう、もう本当高校生の考えだと思うんですけど、なんか本当今後人生楽しく生きてそう、うん、生きていけそうかなと思ったのがきっかけで、うん、それが市原隼人さんだったんですよ。すごいこう男気のある演技をしてらっしゃって、
はい、
まあ、全く僕とかけ離れたあの性格の役だったんですよ、
はいはいはい、
当時結構なんだろう、人見知りもしてて、もうおとなしかったんですけど、その役とは全くなんだろう、正反対だったんで、
うんうんうん、
僕もこういう演技をやりたいって思って、
うん
うん、思いっきりこう純粋に興味があって、はい、養成所に通い始めたっていう感じですね。だから元は興味は全くなかったですね。
あ、じゃあもう本当その多分市原隼人さんの、ね、なんか演技を見た時に、はい、急にこうなりたい、やってみたいみたいな気持ちが、うん、はい、溢れてきちゃったんですね。
そうですね
いいですね、なんかそういうきっかけがあるのってすごくいいですよね。
あ、いや、あれですよ、身長、あれ、八村塁選手みたいにバスケやってたわけじゃないですか。
あ、ではないです。
あ、目指さなかったですか。
あ、野球はやってたんですけど
野球、じゃあ大谷選手
で
も、もうずっとあれさ、小学生から背でかかったですか。
小学校の時からでかかったですね。背の順で一番後ろでしたね、ずっと。もうずっと
モテモテですね。
もう だから逆に飽きるっていうか、
あ、もう飽きる、あ、いや、女が飽きてきちゃった。
いや、違う違う、そういうことじゃない
そういうことじゃなくて、もう背が高いことに飽きた。
もうどっちみち背の順で一番後ろかなっていう。
あ、
毎回毎回。
あ、もういい、かっこいいですね。もう一番後ろにとにかくいつも行く
いるよみたいな、
みたいな、そういうところです、ね、
一番後ろに行くといいことありますか。なんか、
いや、まあ、ただ景色がいいだけみんなが見れるっていう。
もう電車とかもういいですよね。
あ、そうですね、なんだろう、身長高くて、うん、あんまりそのモテ身長が高いからモテるっていうなんかことがなんかイコールじゃないと思ってたんですよ、今まで。
あ、
別に高くてもなんだろう、モテない人はモテないのかなっていう、まあ、偏見がありました。
あ、は
い、でも最近になって
急にモテ出して、
いや
実感して
る、実感してきました
ね。優しそう、優しすぎてなんか答えられなそう。なんか女だったら、いや、自分女じゃないか分かんないなんかそういうなんか優しさがにじみ出てる。どう？
そうですね、
お世話くすぐられるんじゃないですか。
あ、めちゃめちゃありますね。
大谷選手のなんかあれメリーミーとか、 なんかあの女性みたいな、ああいうファンがいっぱいつきそうですね。
あ、ちょっとごめんなさい、ご存知なかった
でもなんか可愛がられるタイプですよね、きっと。
そうですね
じゃあもうちょっと積もり積もる話もありますけど、一旦ここで CM に行きたいと思います。
世界へ飛んでけ、私の声。フリーで使える声のサイト配信中。思いやりのある ATM やおせっかいのセルフレジ、萌え声トラックなどなど、近未来で活躍するアイテムの声が盛りだくさん。ファーストサウンド声屋で検索。声優プロダクション声屋。
音を一番大切に生きていく心、ファーストサウンド。声に色や温度があれば、言葉に優しさがあふれる、ひらやボイスカンパニー銀座が共同開発。オンラインショップ、音のその先。発声 CD から絵本、メンタル本まで、子供から大人まで声を輝かせる商品がラインナップ。あなたも声をブラッシュアップ。オンラインショップ、音のその先。
はい、それでは後半戦いきたいと思います。
いや、もう後半ですね。早いですね、
早いですね、あっという間に。
早いですね
いい声だとなんかいいですね。
いいですね、
そんないい
声
いいですか。
いや、相当いい声。いや、今まで来てくださった方、
あ、でも
群を抜いていい声ですね
確かに声量あるって言われます、ね、
こ この低音ボイスなかなかね、出したくても出せる
わけじゃない。すごいヘッドホンとかで聞いているとこういいですね。
調子を生かして
低音。いいですね。
なんか声も素敵ですけど、
ちょっとリスナーの皆様になんか一言お願いします。いい声で、ちょっと役者として、なんかどういう萌え系がいいですか。何がいい。
今市原隼人さんのなんか
ちょっとなんかじゃあ一言ちょっとお願いします。なんか言われて嬉しいようなことを
キュンキュン
お願いします。
マジですか。
テイクいきますか。じゃあ3秒前からいきます。3秒前、キュッ。
みんな男気で頑張っていこうぜ。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
永久保存。
永久保存で。
永久保存で。
はい、ここはの。
あ、でも声がなんか本当にいい声だな。いい声ですね。
いや、そうですかね。なんかあんまり自分でも意識したことなくて、そんないいんですか。どこがいい。具体的に。
いや、声の響きは全然やっぱりさすが俳優さんですね。
あ、そうですか。
いや、本当にいいなって、なんか、まあ、でもとなんかすごい響いてますよね。なんか抜けないでそこまで響いて、はい、やっぱもうブラウン管、今ブラウン管じゃないのか、もうね。映画で流れてくるのは想像できますね。 あとは役が来るだけですね。
役が来るだけ、CM、もう待つのみですね。
ジョージは飲みまくんなきゃ
ですね。高山さんいい声ですけど、歌も歌ってなんか CD も出されたんですよね。
そうですね。
歌も歌ってんですか。
歌も歌ってるんですって。そう、どういうご自身の CD ですか。
いや、僕の CD ではなく、あの過去に通っていた養成所 の、 あのエンターテイナーの方、まあ、俳優とかダンサーとか女優とかいろんな職業の方とオムニバース形式で作成、制作した。
聞きました。素敵でしたよ。聞かせていただきました。
本当ですか。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、すごいですね。このタイトルがすごい。76億パワーって、これ、ね、76億っていうのは何ですか。
この世界、世界ではないな、日本国民の人数を大体の人数として表記したっていう。
日本76、世界のとこですか。日本の
多分日本かなと思うんですけど、
日本
わかんない、わかんないです。
どういうこと。
世界だと思います。
世界。ごめんなさい、ちょっとご存知なかったその辺。
なるほど。
すごい、みんなのパワーっていう、ね、そうですね、今すごく大事なメッセージですよね。もうタイトルからなんか歌も歌って、でも俳優さんされてでもいろいろやっていらっしゃると思うんですけど、なんかこうさらな夢とかってあります。
あ、今後の夢、
はい、
なんだろうな、そうですね、やっぱり役者として、まあ、生きていきたいっていう夢はあるんですけど、はい、なんだろうな、まずと言いますか、やっぱ全国放映できる映画に出演したいっていうのはありますね。もう自主制作映画とかだと、
はい、
こうやっぱり見てもらえる方が限られてくるので、こうその前にやっぱり事務所に入って、まあ、映画の出演を目指したいっていうのはありますね。
もう鬼滅の刃実写版にぜひ。
実写版にぜひ。
いや、もう何役いきますか。もう炭治郎でいきますか。
ちょ
背がでかいか。
鬼滅の刃はちょっと知識がなかったです。ごめんなさい。
いやいや、もう実写版。
教授ロースが分かんない。
教授ロースいきます。
もう
300億の男で。
もう 2.5 次元俳優で。
火の呼吸でいきましょう。
はい、
いや、実写版とか、でもそういうことですよね。もう絶対に実写版出るだろうし。いや、もう多分もう来年出てんじゃないですか。
いや、なんか
その時に また告知にぜひ、もうこの頃には超有名すぎて
来てもらえないかもしれない。
いやいやいや、
引っ張りだこすぎて
逆に誘ってください。
いやいやいやいや
いや、いいですね。なんか映画館で見てる時に高山さんが出てたら、もうなんか
いいですね、
あーってなっちゃいます。本当に、
いやいやいや、
もう石原さとみと共演してください。いや、友達にいてもらって。でもそういいですよね。
あ、そうですね、もう大きな夢ですね、それは。
いや、僕も全然ないんですけど、真田広之が大好きで。
あ、そうなんです
ね。いや、役者としてやっぱすごいなと思って、だからそういう役者を目指せる姿、
はい、
なんか結構やっぱいいですよね。
あ、演技っていいですね、やっぱり。僕はもう山田孝之さんと、共演を果たしたいですね。
いや、
本当ですね、
本当すぐに夢を叶えてください。
はい、
やっぱ舞台この間見に行ったんですけど、やっぱすごかったですね。
あ、本当ですか。
やばいですね、山田孝之さんすごいですね。
いやいや、
やっぱり鳥肌立ちましたね。
もう肉眼で見るのとは全然違います
よね。いや、すごいですね、パワーが。
パワーが、
いや本当にあんだけナチュラルに立ってるだけで、はい、パワーがある人って久しぶりに見ましたね。
あ、本当ですか。
いやいやいや、すごい、いいですね。ぜひ楽しみです。
なんか並んでいただきたいですね。それではこれの、ラジオでありがとうのコーナーに行きたいと思います。
これまだ早いですね。
え、早いですか。
全然早いですね。
そうでした、ごめんなさい。
高山さんですが、じゃあちょっとあの番組こう夢の種放送局が、
はい、
もうね、なんと、ね、こんもうすごいんですよ。あれ6周年
迎えて、6周年、はい、
そして夢の種っていう名前 で、はい、で番組も夢は育つという番組で、
はい、
こう夢っていうものに対してね、すごいこだわりがあるんですけれど、よかったらリスナーの皆様にもういろいろ夢を叶えている最中でさらに夢があるこのエネルギッシュな高山さんに夢とはどういうものかっていうのをぜひご教授いただきたいんですけど。
あ、本当ですか。
よろしくお願いします。
あ、なるほど。ちょっといろいろメモをしてきたのでちょっと言いたいと思います。そうですね、うん、なんだろうな、まあ、夢を持ったらこう自分にこう希望とか元気とかが、まあ持ち始めて、なんだろう、自分に自信が非常につくなっていうふうに思ってて、まあ、今まで高校生ぐらいまでは何も夢もやりたいこともなかったんですけど、まあ、やりたいことを見つけてからはこう急にそのやりたいことにもう没頭していけるようなこう力が、なんだろうな、出てきたっていうか、まあ、なんか周りも見えない状態でその一つのことに没頭して いけるっていう面に関しては、なんだろう、まあ、すごい周りの人からも魅力的に感じれるのかなと思いますし、なんだろうな、まあ一言で言うともう自信がつくと思います。
まあ、すごいですね、うん、その自信がつくって結構なんか新しい斬新っていうか、はい、やっぱオリンピック見てて、はい、その13歳の子もすごいなんていうんですか、余裕じゃないですか。普通緊張するんですよ。でも、はいはいはい、ニコニコしてラスカル聞いてたとかって言ってるし、
はい、
なんか余裕っていうか、なんていうんですか、自信に溢れてるっていうか、
はい、
自信に満ちててそれが支えになってるって、夢って自信ってなんかすごいなんかいいわキーワードっていうか、
はい、
その捉え方ってすごいですね。
まあ、確かにそうですね、こう変換できてるところがあるかなっていうふうにあります。
逆に高校生まではそういうのなかったんですか。
いや全くなくて、本当にもうなんだろう、本当1ミリも将来のことなんか何も考えてこなかったんで、まあ、野球ずっと一筋だったんですけど。
野球で甲子園とかは、
いやもう
それを おこがましいみたいな感じだったんですか。
はい、ちょっとあの僕次元が違うな、手の届かないところにあるなって思って、まあ単純に好きだからただ続けてたっていうだけだったんですけど。
それで前降りて役者を目指した時に自信につながってきて、
はい、なんか本当に
反応が、
はい、本当にやりたいのってこれだったんだなってっていう。
いや、すごいですね。
じゃないと多分養成所も自分からこう通い出さないと思いますし、まあ、よく行動力はあるって言われるんですけど、うんうんうん、なんかとにかく行動を移さないといけないかなって。い
や、それを実感したってすごいですね。夢があった瞬間にそういう行動力とか自信につながって周りの反応が変わったってすごい実体験。
いや、もうい
やだから夢って大事ですね。
本当大事ですね。
そんなに人生変わるんなら。
うん、
え、それよくたまたま見つけたんですか。
いや、たまたま、
いや高校やっぱりあれですよ、野球を一生懸命やってたから、
はい
はい、迷いできたんですかね。
どうなんですかね。本当こう偶然だったんで、なんだろうな、とりあえずやってみようかなって思ってやったらハマっちゃったって感じだったんですよね。
いや、でもそこで出会えてよかったですね。
いや、そうですね、
じゃなかった、このいい声じゃなかったかもしれない、
ね、確かにそれは一理ある。
いや、幸せですね。
そうですね。それでは改めてですけども、恒例のラジオでありがとうのコーナーに行きたいと思います。ラジオでありがとう、高山和之さんのメッセージです。それではどうぞ。
22歳から役者を目指して約5年間が経ちます、 ですね、その間に職場とか友達、家族とか、たくさんの方に励ましの言葉や勇気をいただきまして、ここまで続けられたのは、皆さんのおかげだと非常に思っております。本当に感謝しています。そしてですね、父と母に対して今まで、育ててきてくれて本当にありがとうという気持ちでいっぱいです。ここまで、父と母に育ててこれたからこそ今の自分がいるのかなとも思いますし、今後も役者活動に精一杯力を入れて、いつか、有名になって、まあ、お父さんとお母さんに、親孝行をしたいなというふうに思っております。これからも、応援のほどよろしくお願いします。以上です。
高山和之さんのありがとうのメッセージでした。エンディングのお時間になりました。今期のエンディングテーマ曲は6人組アイドルグループゆりメンタルで感情主義メンタリズムです。今日は高山和之さんにゲスト出演していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もうたくさん素敵な話を聞かせていただきましたね。
本当グラミー賞ですね。もうなんか見えてきました。グラミー賞取って親孝行をぜひ応援しますんで、
はい、
もう高山一光さん、
一個
だけじゃ
ね、どんだけじゃ、和幸さんですね。はい、でも一に行くと書いて、
はい、
和幸さん、すっごいいい名前ですよね。
いやもう思いっきりもうまっすぐ行ってないような気がします
ね。いやいや、もうみんなに覚えてもらって、はい、もうグラミー賞で呼ばれるまで応援してますので、はい、ぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
はい。
なんか告知ありましたら。
あ、そうですね。以前通っていた養成所で、ですね、舞台の連続殺人鬼をテーマにしたあの舞台の動画が一応来月、まあ、8月中には完成するということなので、それからおそらくあの YouTube の方であの公開できる状態になるのかなとは思います。詳細はまだあのまだ聞いてないんですが、それとですね、その前、その養成所の前に通っていた養成所でも短編映画を撮って、おそらくですがコロナが収束次第公開になると思いますので、うん、また
ツイッターをチェックすればいいですか。
そうですね、ツイッターやインスタグラム等で、告知すると思いますので、その時はご覧になってくださいということです。
殺しちゃったんですか。殺された役ですか。
殺
す、あ、一応言っちゃダメじゃないですか。
言っちゃったらあれ、なんか皆さんに、はい、高山和之でね、はい、お名前で SNS 調べていただいてっていうことで情報を見ていただけると、
はい
はいはい、楽しみですね。ありがとうございます。ではあっという間にお時間になってしまいましたね。今日は本当に貴重なお話ししていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひまた、
はい、
遊びに来
グラミー賞取って遊びに来てください。、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは出演本当にありがとうございました。今日のゲストは高山和之さんでお送りさせていただきました。それではまた皆様お会いしましょう。
バイバーイ。
バイバーイ。